山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。11月4日、語呂合わせをするとすれば真っ先に思いつくのは114でいいよではないでしょうか。今日は本当にいいよの日なんです。いいよと褒める社会、いいよと許す社会になればとの願いも込められているのだとか。いいですよね、いいよ。さあ、今日から4回に分けて山本周五郎金50両聞いていただきます。山本周五郎作金50両1。近江の国浜松の町外れに柏屋という宿があった。城下で指折りの旅館柏屋孫兵衛の出店として始まり、ごく小さな旅籠だったのが、ちょっと変わった包丁ぶりの料理人がいて、それが城下の不肖や近在の物持ちたちの人気を呼び、自然と料理茶屋のような形になってしまった。三月は軒の低い古ぼけた宿だが、奥には二階造りに離れ屋のついた建物があり、女中たちも若いきれいなのが10人余りいた。梅雨時のある暮れ方に、どうして紛れたか一人のみすぼらしい旅人がこの柏屋へわらじを脱いだ。バカに客の立て込む日だったし、雨の黄昏時で番頭も女中も気がつかなかった。旅人の方でも三月で入ったものらしい。客が人退きした後、おときという女中が見つけて帳場へ知らせた。そこで番頭が言って、ここは旅籠はしていないから、どこか他の宿へ移ってくれと言ったが、言い方が悪かったのか、相手は開き直り、お宿という看板を見て入ったのだし、一度上げておいて出ろという法があるか、てこでも動かないからとあぐらをかかれ、始末に困って番頭は引き下がった。
一体誰が上げたんだ。
私はずっと魚匠さんのお座敷にいたから知らなかった。
私も気がつかなかったわね。
そんなことを言い合っているところへ、お滝という女中頭が来て、
何かあったのかえ
と口を挟んだ。それまで離れ屋の客についていて知らなかったのである。話を聞くと、いつもの癖のふんと鼻を鳴らせて、お膳は持って行ったのかと聞いた。
気がつかないけれど、まだでしょう。それで手を鳴らさなかったのね。
お滝はちょっと眉をひそめたが、
いいよ、私が後で何とかするから。おときさん、お前お膳だけでも持ってっといておくれ。お酒を一本つけてね。
こう言ってまた離れ屋へ去った。受け持ちの客を送り出したのが9時過ぎ。ちょっと鏡をのぞいてから酒をもう一本持って、お滝はその部屋へ行った。客は25、6の痩せた貧相な男だった。木綿縞の着物も角帯も塩垂れているし、開けてない両肩が投げ出してあるところを見ると、着替えはもちろんろくな持ち物はないらしい。血色の悪い顔に目ばかり神経質な光を帯びていた。
お愛想がなくってすみませんでした。暑いのを一つどうぞ。
お滝はこう言いながら膳の脇に座った。
前には旅籠をしていたんですが、2、3年後からこんなふうに変わったんですよ。気を悪くなすったでしょうが、堪忍してくださいましね。
旅籠をよしたんなら、お宿という看板を外すがいいんだ。
それはそうなんですが、今お茶屋はご禁制になってるもんですからね。それに場所が場所で、旅の方なんかのいらっしゃることはないし。お一ついかが？
これでもらおう。
男は汁碗の蓋を取って差し出した。
この家がそういう仕掛けになっているなら、こっちも気が楽だ。もっとも、どっちにしたところで、大したことはないがね。
何が大したことはないんですか？
何もかもさ。いつかみんな死んじまうということのほか、世の中には、一つも大したことなんぞありゃしないというのさ。
おやおや、まだこれからというお年で、大層年寄り臭いことをおっしゃるんですね。
お滝は、膳の上から杯を取り、自分で酌をして一つ飲んでから、弟を見るような目で微笑した。
散々いいことをし尽くして、ちょっと世の中に飽きが来たというところですか？
ちげえね。
男は突然笑い出した。
散々いいことをしてな。まったくだ。図星だよ。
片手を後ろへつき、身を反らせて、まるで引きつるような、カサカサに乾いた笑いだった。その笑い声が、何かの古い傷にでも染みたように、お滝は眉をしかめながらいやいやをした。
お願いだからよしてください。そんなふうに笑われると、胸が痛くなってくるわ。
手玉に取ったことでも思い出すのかい？
わざと憎まれ口を聞くことはないの。そんな柄じゃないことは、ご自分で知っているんでしょ？いいから、お上がんなさいよ。酔った時ぐらい、人間は素直になるもんだわ。
男は、初めて相手の顔をつくづくと見た。25にはなっているだろう。お滝の、ゆったりと角の取れた体つき、おもながのきめの細かな顔。眉は目は少し尻下がりで、唇は薄手に伸びやかな波を打っている。決して美しくはないが、美しいよりもっと人を引きつけるもの。言ってみれば、子に甘い母のような懐の温かさ、誘うような懐かしい感じを持っていた。ほとんどびっくりしたような目でお滝を見守っていた男は、やがて頭を垂れながら、ふんと鼻で笑った。
素直になれか。ぶん殴っておいて泣くなというやつさ。わかってるよ。
こう言って、彼は立て続けにぐいぐいと酒をあおった。
大したことはねえや。
酔うがいいわ。そして、ゆっくりおやすみなさい。あなたは疲れてらっしゃるのよ。
男は、柏屋に3日泊まった。宿賃も持ってないことは察しがついたけれど、お滝は私が引き受けるからといって、朝から膳に酒をつけさせて、暇な時は自分が酌をしに座った。宿帳には、江戸日本橋どこそこ棒棚で総吉、年は羊の26と書いた。上手ではないが、書き慣れた字癖で商人育ちということがわかる。多分住所から何からでたらめだろうが、宗吉という名は人柄に似合っている。お滝はそう思った。3日目の晩だった。あまり強そうでもない酒を勧められるままにやや飲み過ごした男は、それ以上もう黙っていられないという調子で身の上を語り出した。かなり強く雨が降っていて、他には珍しく客もなく、まだ酔いの口だというのに、家の中はひっそりと物音も聞こえなかった。
暴露町2丁目のその太物問屋に11から22まで勤めた。7つの年、おふくろに死なれ、
9つの秋にお父っつぁんが死んだ。あとおふくろの兄にあたる五兵衛という人の手で育てられ、大宮へ奉公するにもそのおじさんが親元だった。人はごくいいんだが、ずぬけた酒好きで担ぎ八百屋の稼ぎくらいでは追いつかないほど飲んだ。宗吉、なんともすまねえがな、こう言ってよく棚へ飲みしろをせびりに来た。痩せこけた顔に不精ひげを伸ばして猫背の肩をすくめながら、水鼻をすすりすすり、わずかな銭をせびるんだ。どんなにわずかでもまだ小僧の身には痛かったけれども、嫌じゃなかった。棚を閉めた後の買い食いはお棚物の楽しみの一つになっている。その仲間外れになってもいくらかずつ貯めておくようにした。びしょびしょしぐれの降る寒い日の暮れ方だっけ、下働きのお松という女中に知らされて行ってみると、おじさんは大かむりをした頭からずぶ濡れになって土蔵の脇にしゃがんでいた。立っていられないほど酔っ払ってるんだ。もうたくさんだなあ宗吉。おじさんは体をぐらぐらさせながらこう言った。何事にも限りというものがあら、俺だって男の端くれだ。もうたくさんだ。おら、今日という今日はあいつを叩き出してやる。お鈴の雨を叩き出して、酒を断って人間らしい暮らしを始めるんだ。まるっきり色列の回らない舌でそんなことをくどくど言うんだ。俺には何のことかさっぱりわからなかった。そしておじさんは帰った。彼は言葉を切って酒を口まで持っていったが、眉をしかめて首を振ると、飲まずにそのまま前に戻し、深いため息をつきながら続けた。
福山ひねみの心のしおり、
いかがでしたか？心のしおり、次回の番組は11月18日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてくださいね。そう、お返事はいいよですよ。お相手は福山ひねみでした。ではまた。